毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、まるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本香苗です。私は小学校1年生の息子と3歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今月のテーマは子育てサロンとなっております。ではここで一緒にお届けしてくれる素敵なゲストさんの紹介をしたいと思います。愛良市の愛良小学校家庭教育学級より2人の方が来てくださいました。自己紹介をお願いします。
はい、私は愛良小学校家庭教育学級の内園ひなみです。
はい、はい、私は脇のぞみです。お願いします。
よろしくお願いします。さてさて、では愛良小の家庭教育学級について紹介をお願いします。
はい、愛良小学校家庭教育学級は生活研修部員が対象で、現在の学級生は107名です、うん、今年度は10回の学習を計画しまして、収納術を学んだり陶芸教室を開きました。夏休みには親子でトールペイントを楽しみました。
お、素朴な疑問で、トールペイントはどんなやつですか？
今回のトールペイントは、うん、木の板に絵を写して色を塗るっていう作業でした。
おお、楽しそうですね。親子でできる感じですが、はい、親子でできるやついいですね。ありがとうございます。では早速なのですが、テーマについて聞いていきたいと思います。11月6日に実施した家庭教育学級子育てサロンについて教えてほしいんですが、まあ、家庭教育サポーターの方々が来て、うちの重富小学校でもこの前やったんですけれども、はい、ちなみになぜこの学習を行うことになったのかを脇さんに聞いていきたいと思います。
はい、愛良市では3年間で4つの私立幼稚園、17の小学校、5つの中学校、全26カ所で子育てサロンを実施することになっています。今年度は愛良小学校での実施が割り当てられていましたので、11月の県民週間の時期にこの子育てサロンを行うことにしました。
お、11月の県民週間といいますと、学校に自由にこう参観に来てください、ウェルカムという時ですよね。
はい、
なのであれですね、あの子どもたちの様子も見ることができて、
はい、
親御さんと交流することができるっていう時にちょうど当てたわけですね。
はい、
お、なるほど、いいと思います。さて、これですね、自分たちで企画した学習のテーマではなくてということだったんですが、初めは経験されたこともちろんないと思うんですけど、どんな学習だと想像されていましたか？
はい、子育てについてのお悩み相談で少し堅苦しいのかなと思っていましたが、実際は堅苦しいことなく、皆さんたくさん話されてて、とても楽しい雰囲気でした。
うん、どうでした？
はい、私も子育てについて自分の我が家の子育ての話をしたり、よそのご家庭の子育ての話を聞いたりするのかなというふうに想像はしてたんですけれども、うんうん、誰か参加する私たちの誰かがリーダーというか司会者のような形で会を回さないといけないのかなと思っていたので、うん、はい、そこがちょっと心配でした。
あ、もしそれで誰か司会をってなったら、お二人のどちらかが仕切るって感じになる可能性があるわけですね。実際にやってみて、私も今回企画というか、まあ、割り当ての学校になっていてやってみたら、はい、あの私もどんな風にするんだ、子育てサロン知らないと思って、今年新1年生なので息子が分からないので、はい、こう愛良市から配布された資料で子育てサロンのなんかこう実例みたいなやつがありませんでした？それを見たらいろいろ結構詳しく載ってましたよね。
はい、
なのであ、こんな感じにやる前になって、あ、こんな感じにグループに分けるんだとかっていうのを知って、はい、あ、じゃあ全部やらなくていいんだなとか思ったりちょっと安心した記憶があるんですけれども実際サロンってなんだろうっていうところからまず始まったんですよね。
はい、
なるほど。 では実際にどんな学習をしたんでしょうか。
はい、私のグループは参加者5名とサポーターさんの6名で、動画視聴やゲームなどの使用時間、兄弟喧嘩などいろんな話をしました。その中でも私がやってみようと思ったのがお手伝いについてです。自らお手伝いをすることが少なく、どうしたら進んでお手伝いをしてくれるのかとの話では、ポイント制やお小遣いを上げているご家庭がありました。ポイント制というのは、動画やゲームの時間を10分伸ばしたり、好きなお菓子を1つ増やしているということでした。私では思いつかない工夫をされているんだなと思いました。
それについてこう話されたっていうことは、地蔵さんはこうちょっとゲームとかについて困ってた感じなんですか？
ゲームはもう制限してないので
子供さんおいくつですか？
今小学校2年生です、
はい、あ、制限はされてなかったんですね。
制限してないですね、うん、とりあえず宿題とか全部済ませることをしたら、まあ、していいよって言ってたので、
うんうんうんうん、
制限はしてなかったです。
それについてはちょっとどうかなって思ったりもしてたんです。
少し思ったんですけど、まあ、おやつの方で行こうかなと思いました。
あ、おやつの方で行こうかなって、はい、ちょっとヒントを得たと、はい、いいヒントを得たということですね、はい、なるほどなるほど。聞いてもいいですか？
はい、私のグループは、参加者が5名とサポーターさんが1人入ってくださったんですけれども、仕事と子育ての両立をどうしていますかとか、子どもに習い事をさせたいんだけれども体験に行っても子どもがなかなか興味を持ってくれなくて、このままでいいんだろうかっていうようなお話がありました。
実際にこうご自身の何か思うこととか何かあるんですか？
私はこの習い事に関しては、はい、このお悩みを言われた方は低学年の方だったんですけれども、お家で遊ぶのが好きとか外で友達と遊ぶのが好きな子だっていうのを聞いたので、それはそれでいいんじゃないかなって思いました。家が安心できる場所っていうことだと思いますし、あとはまあもうちょっと大きくなったらもっといろんなことに興味が出てくると思いますので、今はそれでいいんじゃないかなって皆さんアドバイスしてる方がいましたね。
今ちなみに お子さん、はい、おいくつなんですか？
私は、高校2年と中学校2年と、小学校3年生の3姉妹がいます。
なるほど、はい、ちょっとベテランの域、私たちがベテランの域なんですね。
そうですね。
なんか今のそのトークの内容からちょっとベテランの域を感じたので、
はいは
い
は
い、
すいません。
いやいやいや、私1年生息子が1年生で、はい、習い事もすでにそれこそ幼稚園保育園の頃から始めてる子もいるじゃないですか、はい、英語とか、はいはい、なんかランニングとか、はい、サッカーとか行ってる子いて、はい、息子もそれに感化されて、はい、最初は行きたいとか体験いつやってるってとかって言うんですけど、はいはい、行ってすぐ忘れるんですよ。だから果たして行ったところで、はい、うん、これは意味があるんだろうか、でも体験したことは無駄にならないけどなと思いながら、はいはい、なんだろう、そこの体験連れていく親のエネルギーも必要じゃないですか。
そうですね、
時間も確保しないといけないから。え、でもこれ行っても何も興味なくて全く見ずに、うん、もう飽きたとかなったら嫌だなと思ったりするんですよ、はい、そういう経験ありました？
はい、ありました。なので、まあ、うちはとにかく自分で行けるところ、送り迎えが難しいので自分で行ける範囲の近所のところを探して行っていました。
あ、はい、なるほど、自分で行けるところに選びなさい、
はい、
それも一つの方法ですね、
はい、結構皆さんそれおっしゃってました、送り迎えが大変なのでと、ね、いうことで身近に探せばいろいろありますので。
あるんですか？いや、もう、はい、盲点でした、
はい、
もうそこから選びなさいと、
はい、
でも親の負担を減らすにはいい選択ですよね。
そうですね、
いや、だってこう、はい、行く力もつきますし、
ね、
歩いたりとかね、
はい、
ちょっと話がね、はい、それすごく興味が聞いてしまいました、はい、そしてですね、はい、そのまたちょっと元に戻りまして、
はい
はい、今まで今回子育てサロンに参加されたっていうことだったんですけど、お二人とも子育て中ということなんですが、まあ、違 う機会も含めて子育てに関する話をする機会とか、まあ、そういう場所とかに 参加したことってありましたか？
はい、身近にそういう話がなく今まで参加する機会はありませんでした。
私は、講師の方が話す講演会、子育て講演会みたいなものは参加したことはあったんですけれども、自分の家の子育ての話をしたり、よそのご家庭の話を聞いたりっていうのは経験はなかったので、今回がそういった意味では初めてでした。
箱にもなかったですか？全然。
そうですね、なかったですね。やっぱり知り合いの人とお茶をするとかはありますけど、こういう知らない人っていうところで初対面の人と話すっていうのはなかなかないんじゃないですかね。
なんですけど今回、まあうちの小学校はそれこそ自分の家庭のこととかをあんまり言いたくないし、はい、話すのが苦手だから参加しないんですっていうちょろっと話を小耳に挟んだので、はい、話さなくてもいいし聞くだけでもいいですよっていう、うん、話せるようになったら話してくださいのスタイルで呼びかけて何人か来てくださったんですよ、はい、あと追加で、はい、なのではきっとこう自分のことを言えないし、まあ、いろんな事情もあると思うので、うん、と思いながら、はい、こうなんですけど、まあ、そういう果たさないといけないんだって思うと、うん、それで生き渋る方とも結構いると思うんですよ、はい、なんですけどアイラッシュの子育てサロンさん参加がすごい多かったんですよね。今回何人でした？
今回21名でした。
多いですよね。10人、はい、過去の実例を見ても割と10人前後とかが多い気がするんですけど、はい、結構盛り上がってましたか？
もうやっぱりそのグループですごい話が弾んでたみたいで、1時間はもうあっという間だったっていう感想が多かったでしたね。
時間がむしろ足りないみたいな、はい、こう基本そのスタイルなんですもんね。サポーターさんが1人いて小グループを作るっていうのが、はいはいはい、でうちは今回そのシゲショウの話は人数が小グループするのには足りなくて、はい、大きく丸くなって、うちのこの丸くなったの番組にぴったりなんですけど、はい、丸くなってみんなでこう出たことについて話したりっていうのをして、私とか他にもこう話すのが得意なかったとか、はい、乗っかって話すみたいなこと、話すの割と得意じゃないですか？
いいえ、私はもう聞いてました。
5人ぐらいの小グループだとこうなんか、うん、気負いせずにね話せたりもするのかもしれないですね。
はい、
ありがとうございます。では参加してみて実際になんかこう始めやる前といろいろこう含めて感想っていう何か思われます、何かこう、はい、イメージが変わったとかありますか？
違う学年の保護者の方とお話しするのは初めてでしたが、このような機会がないと子育ての悩みを初めての方にお話しすることもないので、こんな工夫があるんだと、先輩ママさんからたくさんの工夫を知ることができて勉強になりました、ね、はい、
まだママさんになってね2年生だからまだ8年
ぐらいですもんね。そうですね、はい、
どうでしたか？
はい、私も最初は本当に知らない者同士で、あえて知らない者同士でグループを組みましたので、最初はみんなちょっと緊張してたんですけれども、話を聞いていくうちに共感できるポイントとか、もう知らないこととかいっぱい教えてもらって本当に楽しい時間だったんですけれども、まあ、私はそのグループの中では子育て歴は長い方でしたけれども、本当にまだ私の半分ぐらいしか子育てしてない若い方たちからもいろいろ教わってとても刺激になりました。はい、頑張ろうと思いました。
いやまだ十分頑張ってますよ。はい、いや本当に考え方も人間もね、まず育った環境も違うので、いろんなこと考えてる、ね、方々がいたりしますよね、
う
ん、
そうですね。
なんかいろんな悩みとかね、はい、あったりなったりで、実際にそれこそ私も子育てサロンをするってなった時に、正直ですよ、
はいはい、
私の母より年上と思われる方々、はいはいはい、人生の大先輩方を、はい、要は愛らしのサポーターさんに登録している方々を招待するっていう感じで、はい、あ、恐れ多い、堅苦しい会なんじゃないかな、はい、あ、なんかこういろいろとこう正直ですよ、はい、後ろでごめんなさい、スタンバイしてるのに申し訳ないんですけど、はい、私これ感想にもちょっと書いたんですけど、はい、正直こう上から言われたりしたり、うん、してお姑さん さん関係とか各家族が、はい、進んでて、はい、こう目上の方とあまり接したことがない方も結構いると思うんですよ。実の親以外と、はいはい、結構いると思うので、はい、あそういう方にいろいろ言われることにいろいろ言われるって失礼ですけど、なんか話すことに抵抗がある人も結構いるだろうなと思ったんです。
確かにな
んですけど、ところがどっこい、私とうちの感想になるんですけど、やってみたらすごくあったかくて、サポーターの方々が本当にほっこりする会だったんですよ。 うちの茂翔の会も、はい、ちょっとほろっとされる方とかもいたりとか、何気ない会話、私日頃から雑談は世界を救うって言ってるんですけど、
いいことも
です。ですよ、本当に何気ない雑談とか、まあはい、それこそ何か心に秘めた悩みを抱えてる方とかは、こう打ち明ける場がない方もいるじゃないですか、はい、でこういう場が欲しかったってお母さんもいらして、あそういう方にとっては本当に温かく接してくださる、こう、はい、なんかおふくろさんみたいな感じで思って、はい、で実際そう私はちょっと思ったんですけど、はい、こう昔の子育てと今の子育てちょっと違ったりするところもあると思うんですけど、はい、そういう知識も最新のこととかも、はい、なんかアップデートされてるというか、本当に失礼なんですけど、はい、なんかこう全然いろんな環境、いろんな家庭についてもすごく理解があってって思ったんです、うん、どう思われました、サポーターさんの方々については、
私のグループのサポーターさんはもうどんな話でもうんうんって相槌を打ってくれて、で、グループのみんながお話しできるように一人一人に話を振ってくださいました。でサポーターさんご自身の子育ての話をしてくれたりと、もう本当あっという間の時間でした。
どうでした？
はい、私のグループのサポーターさんは一人一人をたくさん褒めてくださる方だったんですけれども、まあ、私たちにとっては当たり前にやってることとか、やんなきゃいけなくてやってることだったりすることを丁寧に褒めてくださる。そして、まあ、その自分の母親とかお姑さんにはちょっと言えないようなこととかもなぜか言えてしまって、なのでそういう、まあ、人生の先輩方に褒めていただけるっていうのはみんな嬉しかったって言ってましたね。
本当ですね。
はい、
では最後になるんですが、まあ、学習学んでみて1ヶ月ぐらい過ぎましたけれども、何か変化があったりしましたか？
はい、帰宅時間が遅いのであまり変化はないんですが、時間に余裕がある日は時々ですが子供と家の周辺を散歩したり、近くの公園に鉄棒の練習に行ったりと、少しゲームをする時間が少なくなりました。で子供の触れ合いが増えて、増えたと思います。
どうですか？
はい、私は皆さんの話を聞いて、もっと私も子供と関わって、うちの子がどんなことを考えているのかを知らないといけないなって思ったんですね。なので、仕事から帰ってきた時、まあ、忙しかった時ほどちゃんと子供とたくさん話をして、その日楽しかったこと、大変だったことをちゃんと話を聞いて、私の話も聞いてもらおうと思いました。
大事ですね、
はい、
無理なく、
はい、
無理なく子育て、
はい、
お互いにしていきたいなと思います。
はい、
本日お話ししてくださいましたのは、愛良小学校の家庭教育学級より内園ひなみさんと脇のぞみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここから後半です。後半は家庭教育サポーターの方々にお話を伺いたいと思います。本日は家庭教育サポーターの今野和子さんと土屋敏子さんが来てくださいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いたします
さて、緊張されてます？もうベテランだと思ってるので、もう私は何も心配はしておりません。感想をまた聞いてもいいですか？先ほどの。
そうですね、うん、愛良小学校は何回目ですかね、3回目ぐらいですかね。
行きましたね、
毎回たくさん参加されて、
すごい参加率ですね、
うん、そして、そうですね、私たちも居心地がいいです。
本当ほっこりしますか？時間が足りないです、
自分たちがその気をつけてることが、あ 響いてるなと思って、うん、ちょっと嬉しかったです。
本当ですか、よかったです。どうでした？
はい、私たちあの家庭教育サポーターっていうのは、はい、発足がですね、隣のおばさん的存在でいいからっていうことでですね、 お引き受けして今に至っているところなんです。
そうなんですか。
だから固く考えずに、うんうん、やはり子供が2人でも3人でも同じように育ててるのに、はい、全然違うっていうか子供の持つ性格だとか、
そうですよね、
そういった違うので、うん、やっぱりお母さんたちが同じように子育てっていうのはできないんじゃないのかな、やっぱそういうところで悩んでらっしゃるんじゃないのかなっていうことで、うん、そういうお声をですね聞いて、そしてお母さん同士で情報交換をして、うん、あ、そういう方法もあるんだと。私たちはだから何もその指導って言ったら変な言い方ですけど導くとかそういうことは全然ないんです。お母さん同士でお話しして、そこでいろんな道があるんだなっていうことに気づいてもらえたら一番それがいいことじゃないかなと思っております。
はい、もう私のお堅く思っていたのが間違いだったことに気づきました。いやー、居心地が良かったんじゃないですか。子育てサロンアイラショーの、
そうですね、自分が気をつけてることは、うんうんうん、もうみんなが必ず一言ずつ喋ってもらって、はい、
そうですね、
そして日常の生活っていうのは子供のことだけではなくて夫のこととか、うん、しゅとめさんのこととか、うんうんうん、いろんなお仕事のこととか、いろんなことがあるので、なんかそういうのをなんかちょっとどうしてるのか、うん、困ってることとかちょっと話すとすっきりしたりすることとかあるので、そういう話の引き出し方をちょっと工夫したりしてるんですけど、うん、そうですね、う
ん、やっぱりお母さん方もですね、やっぱり身構えられますよ最初はですね。
そうですよね、
そうですよね。何を聞かれるんだろうっていうようなですね、うん、だけど自己紹介をまずしていただいて、うんうんうん、でかねて思うことを一言二言お話ししてもらうと、うん、そのグループの中で、あ、そうですよねっていう言葉が必ず出てくるんですよね。そこで、うんうん、お宅はどうしていらっしゃいますかって、うん、お母様方に振って、お母様方同士で、うん、そうするとやっぱりお母さん方も聞いてもらえたっていう安心感があるわけですよね。だからやっぱりそこで今度はじゃあお家に帰った時にお子様の会話、いろんなことを聞いてあげることによって子どもはまたそれで安心するわけですよね。だから話すこと、聞いてあげることっていうことがやっぱりなんて言うんですか、心が落ち着くし、
そうですね、
希望が持ってていくんじゃないのかなと。
なるほど、
そう思いますね。
なんか余裕がないときはなかなかね、難しいときもあるんですけどね。
そう家に帰ると忙しくてですね、お母様方ね、
いやいやいや、そう本当そう思います。
子供につい命令帳になってしまいがちですもの ね、やっぱりだからそこにですね、ワンクッション置いて、
本当にそう思います。なんかこうサポーターの方々のこの言葉遣いとかってすごく優しいですよね、本当に、ね、優しいなと思います。
これが我が子に、
土屋さんも、ね、本当に、ね、ほっこりしますもん、お話聞いてると人柄も
自分は、うん、その子供仕事してた、うん、みんなそうなんですけど、ちょっとほったらかして育てたっていうなんか反省があるものですから、なんかだから一個これこの仕事もやめられ
ない、そうなんですね、償いじゃないですか。そうなんですか。
ちょっとでも不良にならないで無事に育ったのでだからみんな大丈夫だよって、うちはほったらかしたけどちゃんとね、自立したから大丈夫だよって伝えたくて、
いやなんかいてくださるだけでそれこそね、今も償いっておっしゃったんですけど、きっといろいろな方 の救いになってると思います、サポーターさん、本当にそう思うので、本当に何でしょう、もう私自身も子育てサロンを自分の小学校でした時によかったって、こういうそれこそコロナ禍だったりなんたり小さい子がいて仕事を休んでたりってすると
まあ、近所の人とかはいるけどって他のお母さんと会話する機会がなくてっていう方がやっぱいたりするので、そういう方にとってはこういう場に思い切って勇気を出して申し込むっていうのはすごく一歩こう
一歩
踏み出すのがすごく大事だと思いますと思いました。
そうですね、
なかなかその勇気が出なかったりするんですけどね、うん、なのでまあ受け入れますよ、こういう場ですよっていうのを発信していくのが、子育てソロってそんな堅苦しくないよみたいな感じに、うん、来年度またするときとかがあるときは言わないといけないなと思いました。
はいはい、一応漏れがないように3カ年で割り振ってあるんですが、はい、でもこれですね、予算も何にもいりませんの で、
そうなんですよ、
時間さえ時間設定してくだされば、ね、何回でもいつでもお伺いいたしますの で、
そうなんですよ、
各学校ですね、
予算が決まってますもんね
いや予算はいりませんので、
家庭教育学級は予算がね決まっているのでそれないですると思ったら悩むんですよね、はい、だから私最初知らなくて、講師の方々4名サポーターさんに謝礼いるのかとか思ったんですけど、いらないんですもんね。
そうなんです、はい、なので時間とですね、はい、場所設定していただけるとですね、おしゃべりの会ですので、そうなんです、
お茶を時には飲んだりなんだりですね、
そうなんです、
はい、本当にほっこりする会をできて、その会の感想も聞くことができて、本当に今回は良かったなと思います。ではこのあたりで我が家の子育てプチ自慢とほっこりエピソード来ているので読みたいなと思います。まずですね、子育てプチ自慢がハムハムさんです。私が体調が悪い時にはみんなで話し合ってお茶碗を洗ったり洗濯物を干したりご飯を作ったりと協力して家事をしてくれます。
素晴らしい、う
ん、みんな一通りの家事ができるってすごい子たちだなと感心しています。
あ、
これすごいですね、
すごいですね、
年齢が子供の年齢がわからないですけど、うん、すごい
思いやりのある子供たちです ね、
できっと本当にこのお母さん自身もこうできるようにサポートしたりしたのかもですね、
やっぱりお母様のふりをやっぱりなんか見てるから、
ね、日頃から、
ね、優しさがあるからやっぱりしてあげようっていう気持ちが起こるんでしょう ね、
できっと子供ちゃんができるようになるまでは親が一緒にこう根気強くやってるんじゃないですか。
そうですね、一緒にね、
簡単にはできるようには一人ではならないですもんね。いやすごいなと、
多分お母さん必ずありがとうって言ってる、
ね、そうですね、
なるほど、
う
ん
う
ん、そうなんですね、
いやなんかつい ね、 ね当たり前みたいな思うけどやっぱりきちんとね俺って、うん、嬉しいですもん ね、
そうですよね、うん、続いてほっこりエピソードです。小学生になり同じ学年のお友達もにも好きな子ができたという子が出てきました。息子に好きな女の子いるの？と聞くとしばらく考えてお母さんだよと言ってもらいましたクラゲさん、ペンネームクラゲさんすごいこれオチというかオチすごいなんか可愛いです ね、
ね、
いやなんかこんな言われたらねキュンってしちゃいますよ ね、
そうですね、
もうやられたって感じ
そう、これ息子くんですからね、女の子じゃなくてお母さんに息子くんがお母さんだよって言ったっていうのが、なんとまだまだ小学校きっと1年生かなんかなんですかね、まだまだ可愛いですね、
一枚上手じゃない
息子くんの方
が、
いやいやいや、
ほっこりしますね、
ほっこりします、本当にほっこりする、ここ届くのはいつもほっこりするしね、プチ自慢もすごくほっこりしますね、はい、まだまだいろいろと聞きたいんですが、もうお時間が来てしまいました。このあたりでお別れなんですが、またぜひ来てください、はい、ありがとうございます、はい、本日は家庭教育サポーターの今野和子さんと土屋敏子さんとお話をしてみました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛田市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。